I had a long sleeve shirt on, but it gets hot in here.
あのね、長袖のシャツ一応持ってきてるんですけど、ここに来たら結構あったかいから、もう半袖ええわ思って半袖で来てきたんです。
But I didn't say it's hot out there. It's cold out there, but it's hot in here.
いや、あのね、やっぱりね、日本の冬は確かに寒いよ。でも、教会の中に来たら皆さんの熱気で暖かいことをとっても嬉しく思います。
Happy New Year, everybody.
本当に皆さんの新年が素晴らしいものになるように祈ってます。
It is so good to be with you again.
ここで皆さんと一緒に礼拝できること、めっちゃ嬉しいです。
When Fumi, Miko, and I were talking in October, we started planning out visits for
2020. 前回ここに来た時、フミたちと一緒に話をしたのは、じゃあ2020年、どんなことをこう目標に、もしくは2020年何を私たちがこう考えて、教会をリードしていけばいいかということを考えました。
Though I've only known your family now for 2 years, I feel like 2020 is a very important year for all of you as a Crossroads family.
ここに来させていただくようになって大体2年ぐらい経ったんですけれども、多分2020年、クロスロード教会にとってもきっと大事な年になると思います。
Your church is strong in so many ways.
で、このクロスロード教会、私がハワイの教会から見ても、クロスロード教会には大きな強みがいくつかあります。
We love our worship together, don't we?
私たちは本当にここに集まって神を礼拝することが好きよね。
Yeah.
ね。
That's good. And a great teaching.
ありがとうございます。そして、ハンサムな説教者の先生がいらっしゃるよね。あ、違う、ちょっと違う。
and strong. Everybody is so good at taking care of one another. This church really is. It has a servant heart of Jesus here.
でもね、
very strong.
一番こう羨ましいなと思うのは、ここにいる教会の方々が教会でいろんなことをして使えるのと同時に、お互いに使い合ってるっていう姿を見えることをとっても嬉しく思います。
And all of you are so very kind to me.
そして優しさっていうのもクロスロード教会の特徴だと思います。僕にもそれがこぼれてきてることを嬉しく思います。
So I asked Fumi if I could talk to you about something that's very traditional, but I think very important for our church here in 2020.
2020年にこの教会が力強く歩み出していくこの1月のシーズンに話しすべきやなと思うことをフミと考えて、そしてお話ししたいと思ってきました。
So I want to talk to you about Christmas.
で、実は言うと1月にクリスマス終わったところでまたクリスマスの話をしたいと思います。
Now this is either a late message from last year or a very early message.
これは1ヶ月遅れたメッセージなんか11ヶ月早いメッセージなんかそれは皆さんの判断に任せるけど。
And actually it started with a conversation with my grandson. でも
なんでこのクリスマスの話皆さんしてなあかんか言うたら、実はこの間うちの孫とした話があって、そのことでちょっとこのことクロスロード話しよう思ったんですね。
It's my grandson Theo and my daughter Jamie.
私の娘のジェイミーと彼女から生まれてきたその私の可愛い孫のテオ君です。
Theo's 5 years old and he goes to a Christian school. He's in kindergarten.
テオ君は、この間5歳になって、なんかキリスト教系の幼稚園に通ってんねんて。
And recently, in the past 4 or 5 weeks, he has surrendered his heart to Jesus and has invited Christ into his life.
そして5歳の子なりに僕はイエス様に従うって言い出したんですね。だから、あ、そんなよかった思って、聞いてたんです。
And so, and every day I drive him to school very early in the morning. It's sometimes an hour, hour and a half by car.
そしてまあハワイやからめっちゃ交通渋滞があるんですけれども、朝おじいちゃんの役割として幼稚園に送っていくっていうのが私の日課なんです。んで、ね、交通渋滞に巻き込まれながら1時間弱、幼稚園までの送り迎えをやってるわけです。
Now, I'm not a morning person.
そして私はどちらかというと早起き苦手な人間やから。
I need two cups of coffee just to get going.
だからもう車に乗るまでに2杯コーヒーが必要な人間です。
But Theo, he's a morning person.
だけどもテオ君は朝起きたらピッキリと起きられるわけね。
He gets up. おはよう。
おはよう言うて。
And he wakes up with a big smile.
で大きな笑顔を持って起きるわけです。
And all the way on the drive, he's talking, talking,
talking.
で、もう1時間
幼稚園に行くまでの間、このじいじいに話するわけね。
And I was like, let me drink my coffee, hold on.
もう静かにして、静かにして、じいじいコーヒー飲むから言って、運転しながら僕はコーヒー飲むんです。
Well, a couple days before the holiday, he was rehearsing because they have their school Christmas play.
で、彼らの幼稚園は、キリスト教系の幼稚園なんで、クリスマスになると、いわゆるイエス様のいらっしゃったその劇を、まあ、クロスロード教会でやったように、そして交談劇の練習があって、ちょっと長い間幼稚園に行かなあかんとかっていうことがあるそのシーズンに、送り迎えの間に、テオ君がジージに車の中でこう聞いたわけです。
He said, Grandpa, what is the virgin birth of Jesus?
おじいちゃん、少女降誕って何とかって聞いたんですね。
Looking at parents and going, oh my gosh, how do I answer this?
そして、パパやじいじはどう答えたらええねんいう話になってくるね、それね。
And so I go, ah, and he goes, Grandpa, don't you know you're a pastor?
聖書に書いてあるって、なんか先生言ってたけど、じいじは牧師やのにそんなことも知らんのかとか言われて、くわーと思って。
And by the grace of God, I got through that conversation.
で、神様の恵みによって軽く説明したんです。
And I told him, God touched Mary in a powerful way.And created life inside of Mary.
で、こういうふうに言ったんです。どういう誰かなと思ってたんですけれども、神様がイエス様のお母さんのマリアさんにタッチし、力強くタッチしたから、マリアさんの中に赤ちゃんができて、ほんでイエス様が生まれたんやで。
And I said, one day you will understand this, but no one helped out. It was only God.
そしてこういうふうに、ジージである私は彼に言ったんです。誰の手伝いもなしに神様はマリアさんにタッチしてマリアさんのお腹の中にイエス様を宿したんやでお腹の中にイエス様が入ったんやでといつか君分かるようになるわって。
So we're talking and after a few minutes he goes, oh, so God is Jesus's father.
そしてこういうふうになんかこう会話の時になんかパッと思いついたのにっていうことはジジあれってイエス様のパパは神様や言うことなんかっていうふうに言われた。
I said, that's right, Theo.
そういうことっていうふうに僕は彼に言ったわけです。
And, but it made me think about how Jesus was born.
でも、このことを通して、イエス様がどんなふうに生まれたのかっていうことを牧師である私なりにもう一度考え直す機会を得たんです。
And I began to think aboutWhat we teach in the Bible about the virgin birth of Jesus Christ.
そして考えました。私たちがこの初祖からイエス様が生まれたっていうことは一体どういうことなんやろうっていうその意味をじっくりもう一度味わおうと思ったんです。
I've told you I'm half Japanese.
私は半分日本人なんです。
And my family is from Osaka.
そしてその半分の日本人の部分というのは大阪なんです。
And there are a lot of academics in my family.
そしてその大阪サイドの私の家族っていうのはとってもお勉強のできる家族だったわけです。
Medical doctors, dentists, orthodontists, university professors. There's a lot of education in my family.
大学の先生とか歯医者さんやとかお医者さんやとかそういう人たちが出てきた家族が私の半分なんです。
And I went to, I was always a very good student, right? I had scholarships in high school and college. I did very well.
そして学校で僕はどっちかというと成績がかなり良かった方なので、いつも奨学金をもらって高校とか大学とかに行かせてもらったんです。
Except for one moment that I'll never tell you about.
そしてまあ、ちょっとややこしいことがあって、それを皆さんにお伝えできないようなことなんで、今は控えますけれども、それ以外の時はある程度、かなり映画癖やったわけです。
But when I became a Christian and then later a pastor, my academic family was very upset with me.
でも私がクリスチャンになったとか牧師になったっていうふうに、家族の中でこう告白し出したときに私の母方のあの家族その大阪サイドの親戚たちはみんな怒り出したんです。
They challenged me because they could not believe that anybody with intelligence could give their heart to Jesus Christ.
うちの家系に流れる知識と知恵と聡明さを持っている子がキリスト教なんかを信じるなんてそんなことがあってはならないと言い出したわけです。
But a number of my academic family, they were back then especially critical of the virgin birth of Jesus.
そしてその中でも彼らがキリスト教なんか眉唾やという最大の理由は乙女マリアから赤ちゃんが生まれるなんてことを本気で信じてるアホな宗教を信じるなんてアホやというわけです。
They would use that story and say that proves how ignorant Christians are because you cannot create something out of nothing.
つまりこういうふうに彼らは言うわけです。この少女降誕を信じてるっていうこと自体がキリスト教が真唾やっていうその正真正銘の証拠なんやと。
And think about what I just said because that's the whole point.
無から有を生み出すことなんていうのがあるはずがないというふうに親戚のおじさんたちは、賢いおじさんたちは言うわけです。でも、このこと自体が無から有を生み出すということ自体を今日皆さんと一緒に考えたいと思います。
God made something out of nothing.
私たちの神様は何もないところから何かを作り出すことができる神様なのです。
Amen. And the story that we hold in our heart is nothing is impossible with God.
そしてそれを通して私たちが結論づけることができるのは神にとって不可能なことはないやということなんです。
So I want to help you with this part of our journey in Jesus, the virgin birth. Is that a good thing?
じゃあ今そのことを考えるためにちょっとクリスマス先取りか後取りか別にしてちょっとクリスマスのことを考えてみましょう。
Okay?So first look in your Bibles to John 3:16. That will be on the screen.
一番最初に皆さんに見てほしい聖書の箇所はヨハネによる福音書の3章の16節17節です。
And go ahead and read this.
まず日本語で読みましょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、かえって御子によって世が救われるためである。
Now forgive me, those of you that are watching YouTube, you just heard something crunchy. That was my cough drop. I just bit it in the mic. Okay, sorry.
咳して YouTube 聞いてる人ちょっとうるさいかもしれないけど、ごめんなさい。
That was me. But we love this scripture because it says that Jesus is a gift from God to all of us.
ここに書いてあるの、He gave 神様がイエス様を贈り物として与えてくださったんだっていう、神様の贈り物なんだっていうコンセプトがここに見えると思います。
And we know that that gift in verse 16 says that when we receive Jesus into our heart,We are guaranteed eternal life in heaven.
私たちがイエス様を神から贈られて、人として信じる、その皆を信じるならば、私たちには永遠の命が約束されるのです。
But look in verse 17. I love what it says that Jesus didn't come to condemn the world. He came to save the world.
そしてここに書いてあるのは、イエス様がここに来られたのは世を裁くためではなくて救うためだと。
And what we know about Jesus, for those of us that have been with him for and walked with him, is that he not only saves us forever, but he saves us every day.
そして私たちが分かっているのは、イエス様が私たちを救ってくれたというときに、それは私たちが死んだら天国に行けて永遠に生きるって、そういうもんだけじゃなくて、今日この時に救いを体験できるということなんです。そしてそれが毎日毎日毎日毎日続くということなんです。
And it's that presence of God that when we were singing worship this morning, we were singing as the deer pants for water.My soul thirsts for you.
で今日みんなで一緒に歌ってね、私たちの本当に私たちが知るような、そう、鹿が谷川に来て水飲みたいと思ってはっはっはってするように、私たちの魂もあなたの霊をあえいでいますって、あなたのことをあえいでいますと、その気持ちが持ってるわけです。
And we know that you know, just as that longing, because the deer is so thirsty and he feels like it's so close, that in the same way the metaphor is that God, when we sing to you, we feel so close. Oh, I just long, just hold me in your embrace, God. Take care of me.
そしてその歌を歌いながら私たちが思うのは、本当に喉が渇いた鹿が水飲みたい水飲みたいって思うように、神様、私たちも水飲みたい水飲みたい、あなたをいただきたいですというふうに思うわけです。
So Christmas to me, go ahead and put the picture of the manger scene.
でクリスマスっていうのは、例えば映画にしたらこんなんっていうのがよく出てきますよね。
It is the day we celebrate.What God gave to us, He gave us His Son Jesus.
クリスマスは私たちがプレゼント交換する日じゃないんです。私たちが神の贈り物をいただいたその日なんだということを思い出してください。
And He came as a baby.
そしてイエス様が来られたのは赤ちゃんとして来られたのです。
And of all the things that we celebrate, never lose to the fact that God wants to be embraced by you.
そしてこれは、まあ、ある意味、わかるのは、神様は私たちにイエス様を抱きしめてほしいのです。
And at that wonderful day in Bethlehem, the first people on the scene were the shepherds of the hills of Bethlehem.
そして、この最初にこのギフトを贈られた、イエス様というギフトを、贈り物を贈られたのは、羊飼いたちでした。
So,But the question is, why the virgin birth?
でももう一回、もともとの今日の質問に戻りましょう。でも、なんで 乙女マリアから生まれる必要があったやろ。
You know the scripture, Isaiah 7 verse 14. Go ahead and put it up.
ちょっとそれを考えてみましょう。イザヤ書の7章に、イエス様が生まれる700年も前に書かれた予言がここにあるわけです。
And so, go ahead.
Okay, それゆえ、主自らがあなた方に一つの印を与えられる。見よ、乙女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
Now, biblical history tells us that this was written, Isaiah 7.14 was written 700 years before the birth of Jesus.
これが書かれたのはイエス様が生まれる700年も前のことでした。
Go ahead and put the picture up. The king at that time of Israel was an evil man named Ahaz.
イエス様が生まれる700年前にこのパレスチナの世界を治めていたのはユダ王国という王国で、イスラエルの民の末裔のユダの人々が治めていました。その時の王様の名前はアハズという名前の人でした。
He was a very bad man.
もう最低の王様やったんです。
He ruled with fear and a lot of anger.
本当に神を慕い求めたダビデの末裔として生まれながら恐怖と怒りでエルサレムの首都をそしてユダの地域を治めた人でした。
He did not believe in God.
そして私たちが礼拝する神を全く捨て去った人でした。
As a matter of fact, during his time as king,He shut down the church.
そして彼が王になった時に、その私たちが礼拝する神様を礼拝するシステムを完全に閉鎖してしまったわけです。
But the worst thing that he did, go ahead, put the next slide.
でも、もっと最悪なことを彼はしたわけです。
Is that he worshipped a god named Molech.
彼らはその私たちが礼拝する神様を礼拝するシステムを完全にシャットダウンして、モレクという偶像を拝むように人々を導いたわけです。
And Molech was, you see, it was a big statue that would be heated up with fire, and to please Molech, the demon god, you gave him your babies and they burned them alive.
そしてこれが当時の人たちがアハズ王に、導かれて礼拝するようになったモレクという偶像を礼拝する人々の写真です。これ何するかって言ったら、豊穣の神様であるモレクがより生産的な祝福を経済的な祝福をくれるために赤ちゃんを生贄にしてあの手の上で燃やすということをずっとやってたわけです。
He sacrificed two of his own sons.
で実際アハズ王は人々に赤ちゃんを捧げなさいと言ってただけじゃなくて自分の血を引いた二人の息子までもこの偶像の手の中で焼いてしまったわけです。
Everyone who worked in the government was required to sacrifice a child.
そしてこの政府のお役人になった人は必ず自分の子供の一人を捧げなければいけないと国の繁栄のために捧げなければいけないというルールも作ったようです。
And people were so afraid that they gave up the lives of their kids.
そしてもちろんそこの地域のお父さんお母さんたちはいつうちの子捧げろと言われるんやろうかと思って心配をしたと思います。
What kind of God would ask for the life of our children?
じゃあ考えてください。どんなアホな神様が私たちの子供を生贄に捧げなさいと言うんやろって。
The people were desperate.
その当時、このアハズ王に治められてたユダ王国の人たちは本当に救いを求めていました。そして、アハズ王が捨て去ったイスラエルの神、アブラハムの神、ヤコブの神、イサクの神に、どうして私たちを助けてくださいですか、どうぞ助けてくださいと祈ったわけです。
So Isaiah 7 is God answering the prayer of the people.
そしてそのどうしようもなくなった人々に神は答えられました。それをイザヤという預言者を通して答えられたわけです。
The prophet Isaiah went to the palace to talk to the king.
そしてイザヤはこの大変な状況の中でまず自分がしないといけないことは王様に直談判して文句言いに行くことやと思ったわけです。
And Isaiah tells Ahaz, he goes, you don't have to be afraid anymore and sacrifice children. You need to trust God with your life.
アハズ王よ、あなたは何を恐れてるんですか？モレクの神に生贄を捧げて子供を捧げるなんてことを今すぐやめなさいって。私たちがの父やおじいちゃんたちが礼拝してきた 神様をもう一度礼拝することを国でやり始めようじゃないですか。
But at that time, the king had made it a law that it was foolish to worship God. It was against the law.
だけれども、もうアハズ王は、いやもうそんな神様なんか捨ててしまいましょうっていうふうな法律も作っちゃった後やったんで、もう取り返しはつかへんかったんですね。
And Isaiah was desperate. He says, you know what, please. He goes, ask God for a sign, any sign, and he will show you that he is bigger than all your fears.
だから、イザヤはアハズ王に言ったわけです。もう、なんか難しい状況におるのはわかるけれども、何か一つの印を願ってくださいよっていうふうにイザヤはアハズ王に頼み込んだんです。
Isaiah refused, I mean, Ahaz refused to ask for a sign. He refused to pray.
でもアハズ王はなんでそんなの自分が捨てた神様にもう一回なんかごめんなさい言って祈らながらなおらしいことやってられるか言ってアハズ王はイザヤの進言を拒絶したわけです。
It's interesting. Some people, they get so afraid or so angry or so caught up in their pride, they so believe what they believe that they refuse to just humble themselves and say, God, I need your help.
多くの場合、人間というのは自分が信じたいと思っていることを信じてきたことを信じたいがために、本当に神の憐れみ、神の慈しみを受けるのをわざわざ拒絶してしまうということが私たちではや時々やってしまいます。
We think,In the 21st century, we would never do anything to jeopardize the lives of our children. No way.
私たちのこの2020年でどうですか？私たちの子供たちを犠牲にして何かをやろうっていうことをやるかな？考えてみましょう。
Yet we got to be careful because some cultures demand six-day work weeks and long work hours and put your children on the side and they'll appreciate the money, but you never spend time with them.
だけれども私たちはある意味でアハズ王と同じようなことをやってるんです。経済的な繁栄が欲しいがために家族を子供を脇に追い去って燃やせ子供を燃やして生贄に捧げへんかもしれへんけれども脇に追い去って経済的な繁栄を求めて働いたりなんやかんやしいろいろことしたり一生懸命してるわけです。
Sometimes culture can be so demanding.
そしてそれを文化、私たちの住むこの文化がそれは良いことですよと私たちに教えるわけです。
Sometimes government can be so demanding.
そしてその政府がそうしましょうよと私たちにプレッシャーを与えるわけです。
And may I say this? Sometimes our own family traditions can be so demanding.
また私たちの家族の伝統に男ってこうするもんや、日本の男、お母さんつうのは一生懸命やるもんやねんとかって言って子供を脇に置いて繁栄を手に入れようとするのです。
And we don't realize, but our children are slowly dying.
でも、アハズ王と私たちが同じようなことをやるときに、私たちの子供たちはゆっくりゆっくり燃やされて死んでいくわけです。
So, Ahaz refuses the Isaiah's request, and so Isaiah says, you know, then God will create His own sign.
Okay, Isaiah はアハズ王に何か神様に印と奇跡を求めたらどうですかというとき、アハズ王は何ですな、おらしいことしなあかんねって言ったから分かりました。じゃあ私が神様に印を求めましょうということを言われた。
And the virgin birth is God's choice of a sign to you and I.
そしてこういうふうに言ったんです。身を乙女が身ごもるのです。これが印ですと、イザヤはアハズ王に言ったです。それが神様が私たちに救いという贈り物をくれるときに起こす奇跡であり、印なのだと。
Because God is bigger than academics.
神様はどれほどその知恵ある人、世の中で賢いと呼ばれている人よりも賢く。
Please hear me. I am a respecter of the school process. I have two graduate degrees.
私は例えば私は今2つ大学の学位を持ってます。
I work hard. I study hard.
そして一生懸命勉強してそれを取りました。
But I know that everything that I know is subservient to God.
だけど私が知ってることを言うのはすごくちっちゃくて、やっぱり神様の知恵と知識に比べたらそれは神様の知恵に比べたら小さいものです。
God is bigger than business.
神様は私たちがすごいって思うようなビジネスよりも偉大な方です。
God is bigger than government.
神様は私たちが服従しなければならないと思っている政府よりも大きいものです。
God is bigger than culture.
神様は私たちがもう変えることができないと思っているような文化よりも偉大な方です。
Because the heart of God is to save.
なぜならば神様の心の一番奥底にある動機というのは私たちをそのようなものから救いたいということだからです。
He is always savior.
いつもいつも神様は私たちを救い出す準備がある方なんです。
And he never changes. そしてその、always loves you. He always wants to
そしてその神様の性質では変わりません。いつもいつも皆さんを愛し、いつもいつも皆さんを救い出そうとなさる神様なんです。
And he is crazy in love with your kids.
そして皆さんの子供たちを心から愛しておられるのです。
So the sign that God chose to give was something that was bigger than the science of the world. He says virgin birth. That's how I'm going to prove that I'm real.
私が自信を持って言えるのは、神様はおそらく多分確信を持って言えるのは、科学よりも偉大な方だって。
And the big thing that I say this again, and I'm going to keep repeating it, because God can make something out of nothing.
そしてまた元に戻りましょう。これ私がこれをお話ししているのは、神様は何もないところから何かを作り出すことができる方だということを皆さんに知ってほしいからです。
What you call impossible, God says no problem.
何か皆さんが不可能だと思っているその中から何かを生み出すことができるからです。神にとって何も不可能なことはないということなんです。
He can even change a stubborn human heart.
私たちが絶対変われへんわって思うような頑固な心でさえ神様を変えることができるのです。
And this is the challenge.That we go back to Bethlehem, that we know two people that God said, "Will you trust me with something impossible?"
神様が私たちに救いという贈り物を与えるときに、その札として使われた二人の人がいるわけです。
The first one is Mary.
まず一つ目はイエスも妊娠することになったマリアというティーンエイジャーの女の子でした。
She's probably your age, huh?
多分みのりちゃんと同じぐらいの年やったんちゃうかなと思います。
And she's engaged to be married to a real hot-looking guy named Joseph.
で、ヨセフさんという、まあ、ハンサムな男の人と一応結婚することになってたみたいです。
I think he's pretty hot.
ね、かっちょ、まあ、かっこいいよな。
That's Paul Dameron, by the way.
Paul Dameron. あ、スターウォーズに出たポール・ダメロンやな。
Go back to Mary. And so, go ahead and put Mary back up.
じゃあ、マリアさんちょっと出してください。
And so we know that Mary is engaged to Joseph.And an angel visits her.
ね、幸せな結婚をして、つつましく生活をするっていうはずのティーンエイジャーの女の子に天使が現れたと聖書は書いてます。
And we know the story that the angel speaks to her and says, Mary, you are blessed among all the women of the world.
こういうふうに、天使はマリアさんに言ったっていうんです。恵まれた人よ、おめでとう。あなたは世界の中一番祝福された女の子です。
Because people will talk about you centuries down the line, and they will remember your story.
あなたのストーリー、もう2000年後でもみんな覚えてるんやで。あなたのめっちゃ有名になるし、みんなあなたのこと話するんやで。
And we know the message. The angel says, you will have a son, and he will be named Jesus, the Son of God.
そして天使はこういうふうに言うと、あなたは男の子を妊娠して、そして産むことになります。その子をイエスと名前つけてください。
And Mary asked the classic question, which I think it's, and I want you to catch this because there's nothing wrong with asking God questions.
で、そういうふうに言われたマリアちゃんは、まあ私たちでも多分そういうふうに聞き返せるなと思う質問をしたんです。それは本当に真っ当な質問、正しい質問で、皆さんに覚えておいていただきたいのは、正しい質問をすることは良いことです。こういうふうに聞いたんですか。
And she says,How can this be? I've never been with a man.
ちょっと待ってください。どうしてそんな不思議なことが起こるんですか?私は男性をまだ知りませんのにと彼女は言ったんです。
And the angel says the power of God is going to overshadow you. It's going to touch you in a way that nobody's ever been touched before.
そして天使はこういうふうに言ったわけです。天使ガブレルはマリアさんにあなたを神の霊が覆いますよ。オーバーシャドウしますよ。あなたは神様に触れられて、それが起こるんですよ、と言われたわけです。
And that best line I love in the Bible, it says, because nothing is impossible with God.
そしてこれは信じるに値することです。なぜならば、神にとって不可能はないからね、と天使はマリアさんに言ったわけです。
And then Mary makes a decision. And go ahead and put that on the screen. Luke chapter 1 verse 38.
さあ、そのことを伝えられて、マリアさんはどういうふうにリアクションしたんでしょうか。見てみましょう。38節。マリアは言った。本当に私は神様のしもべの女の子です。主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに、この身に起こりますように。この身になりますように。こうして、御使いは彼女から去っていったんです。
Notice what she says right away. She goes, I'm God's.
彼女が言ったことはこうです。私は主のしもべです。神様のしもべです。神様のものです。
I'm God's. And then whatever he says, I believe it.
神様が言われることは私がどう感じるか別にして、あれを信じます。
And that's how Mary, the one we celebrated Christmas, receives an impossible message from God. She says, bring it on.、
うん、このクリスマスのメッセージをマリアちゃんがまず最初に受け取ったのです。そしてそれをどうしたらいいかって思った時に、起こしてくださいって、wow. それを私に起こしてくださいと神様に願ったわけです、マリアちゃんは。
Then there's Joseph.
うん、そして今度は二人目、神様はジョセフさんに天使を送られました。夢の中で語られてるな。ヨセフさん、これ。あなたもやね。
So a few months go by, and then he realizes his wife's getting bigger.
うん。で、ちょっとヨセフさんがこう見てると、フィアンセのマリアちゃんのお腹がちょっと大きくなって、え?いう話になってきた。
And we know the story, he hasn't been with her.
うん。で、聖書を読んでみると、そういうふうな結婚前にそういう体のやりとりがなかったっていうことは、まあ彼が一番よく知ってるわけです。
His heart must be broken because、うん、if you're engaged with someone and they do, and they get pregnant, you can have her killed.
うん。で、ヨセフさんはすごく困ったわけだね。ただ単に僕が裏切られて他の男の人と彼女があって言うだけでなく、もしそれが世間にバレてしまったら彼女は広場に連れて行かれて石に投げられて殺されなければいけないっていう社会のルールがあったからです、当時に。
Or at least publicly humiliate her because you're embarrassed because she was with someone else.
うん、彼女が結婚前にそういうことになってしまったっていうことをまずもうみんなに言われて恥ずかしい思いさせられて、そして石投げられて死ぬ。
But two things in the story tell me that he just his heart broke because he decides to divorce her quietly、うん、and the Bible says that he's a just man, which、うん、means he is really good.、
うん、で聖書にはこういうふうに書いてあるんです。その悩みの中でも彼は正しい人であったので、いろんな風に考えてマリアさんにこの状況で最善のことをしようと思ったと。彼女と一応結婚してから、なんか自分のせいで自分が嫌になったから捨てたんやっていう形を取ろうとしたわけです。
But here's the thing I admire most about Joseph as being a just man.
うん、だけどもこのイエセフは正しい人であったっていうことを皆さんにちょっと覚えておいてほしいと思います。
He decides after all of what he's thinking about, he says, I will go to sleep. And in the Jewish culture, if you're a just man, that means you're going to go to rest and invite the presence of God to speak to you in my dreams.、
うん、ここで聖書に書いてある表現を皆さんにちょっと説明したいと思うんですけど、正しい人であったっていうこの彼が正しい人であって、そして寝ることにしたっていうふうにどっか表現で書いてあるはずなんです。マタイによる福音書の一章。でもそれはこの困った状況の中で夢の中で神様に語っていただこうとしたという意味なんです。
And so while he's sleeping, God speaks to him.
そして神様は確かにヨセフに夢の中でお語りになられたのです。
And I love this because when God speaks to you, the first thing he does is he says, "Don't be afraid."
うん。でも一番最初にヨセフさんに神様が語られたのはヨセフ、恐れなくていいよって。
And then he says, "You know what? Your wife's telling the truth."
うん。彼女が私は神に触れられて妊娠したんやって嘘や思ってるかもしれんけど、彼女が言ってること本当なんやで。
You marry her because I want you to be the father of my son.
状況ややこしいのはようわかるんやけども、彼女と結婚してほしいねやと。そして生まれてくる子の父親の役割を君に担ってほしいんだと、神様はヨセフにお願いされたのです。
And you think about the magnitude of what God in heaven is asking this.This just man, he says, he goes, will you be the, go ahead, put the picture back up on his face. Will you be the father of my son?
ということはこういうことです。ヨセフ君、あなたは私の子供の父親になってくれるかって。
Will you love this boy as if he were your own?
あなたの自分の血を引き継いだと思って、この子を育ててくれるかって。
Now put the scripture up.
うん。そして、ちょっと次の聖書の箇所を見てみましょう。
And what does he say? He's, go ahead and read that. This is,
ヨセフは眠りから覚めて、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そしてその子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名前をイエスと名付けました。
So Joseph, so he wakes up, and what does he do? One of the most incredible, brave things in facing something that is humanly impossible, he says, I believe you, God.
彼が信じたことは一体何だったんでしょうか。実際自分の心が、ほんまは他の男の人とどうなったんちゃうんかとか、神様がこの人に触れたってそんなことがあるんかいなっていうことを全部受け入れて、主の使いの命じられた通りにすると彼は決心したわけです。
But catch this. He doesn't say that he believes God. What is he? His belief is enacted by saying he did what God told him to do.
それで彼は信じただけではなくて、主の使いの命じたら通りに行ったと書いてるんです。
And I love the detail in verse 25. He even preserves the sexual purity of their marriage, and they do not even sleep together till after Jesus is born.
で、それで、マリアさんが妊娠したっていう状態で結婚を急がないとあかんっていう状況になって結婚したのに、結婚した後も赤ちゃんが生まれるまでは彼女と関係を持つことを控えたと書いてるんです。
And I so want to be like Joseph because God says it, he does it. Tell me how to do it. I'll do it exactly the way you want me to do it.
神様、あなたは僕にどうしたらいいか教えてください。多分ヨセフさん祈ったんやと思う。そして言われた通りのことをしたんやと思うんです。
For all my single ladies, that is the Christian man you want to marry.
そう、そしてこれができる男の人と独身の女の子は結婚してください。
And for all you Christian guys, I hope you find a Mary.
そしてクリスチャンの男の子はマリアさんを見つけてほしいと思います。
And for all of us that are already married,
そしてここにいる結婚している男性女性の諸君は、
I pray that you would put this incredible couple and their love for God in the heart of your marriage.
そしてこのマリアさんとヨセフさんという若い二人のカップルを結婚の見本としていただきたいなと思います。
Isn't that incredible?
これちょっとびっくりするほどすごいと思えへん。
So what does all this mean for us?In January of 2020.
じゃあこの2000年前のこの若い2人のカップルのストーリーが私たちの2020年のクリスチャンとしての信仰生活どう関わってるでしょうか。
John chapter 1, that scripture that I have, could you put that up there?
ヨハネによる福音書の一章にこういうふうに書いてあります。書いてある？あるかな ？John chapter 1?
Yeah, I think it's the one to all who receive him. It's there. It's right there. Yeah.
ヨハネによる福音書の一章の12節こう書いてあります。この方を受け入れた人々、イエス様を受け入れた人々、すなわちそのイエス様の御名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲や人の欲求によってではなく、ただ神によって神から生まれたのですと。
This is our story.
そしてこれこそが私たちのストーリーなのです。
This is what we stand on.
ここの上に私たちの信仰生活やクリスチャンとしてのアイデンティティは成り立っているのです。
Jesus was born of a virgin.
イエス様は巫女、乙女マリアから生まれたという現実があって。
Nothing is impossible with God.
それが示しているところは神に不可能がないというところから私たちの救いが成り立っているというところです。
He is bigger than academics and bigger than culture.
私たちの文化よりも私たちの学者さんたちが考えることよりもずっと偉大な方なのです。
And whatever you are facing in 2020, God will help you get through it and break through it.
あなたが2020年に出会うどんな困難あったとしてもその中にあって神に不可能はないのです。
You need to receive it.
じゃあその現実を私たちは受け取るってかどうかということでね。
You need to believe it.
私たちはまず信じて受け取るかどうかということです。
That's your choice.
そしてそれは受け取るかどうかは私たちが決めることなんです。
Because the Bible is God is so wonderful. He doesn't force belief.
私たちが信じよう信じろ言って信じへんやったら押し込んだろうっていう神様ではないわけです。
He gave Mary a choice.
マリアさんにも選択肢があったんです、ノーという。
And more than the public shame and everything that would happen because of being a pregnant mom and everything else, she said, you know what, I'm going to trust God. I don't understand the details, but God has never let me down.
マリアさんの状況というのがどうなるか、マリアさんにも想像つかなかったでしょう。10代の妊娠、結婚する前の妊娠がどんなことになるか、想像つかなかったと思いますけど、それがわからないけど、好みにあなたの計画されたことが起こりますようにとマリアさんは決断してそのように生きようと思ったわけです。
And you know what I really love about this sign is because when it was spoken in the culture, it was normal to kill children.
そして そのアハズ王のストーリーを思い出してください。アハズ王は赤ちゃん殺しまくってたんです。そしてその赤ちゃん殺しまくってる王様が治める世界に神様が送るよと約束された印は何だったでしょうか。
When Jesus comes, he says, "I'll never ask for the life of your children."
イエス様のメッセージの一つの部分は、あなたの子供の命は私は要求しない。
I'm following Jesus.
そしてそのことを考えたときに、私はそのようなイエス様に従うんだって思うんです。
Let's pray together.
うん、祈りましょう。
Thank you, Lord, for moments like these.
うん、神様、このような時を感謝します。
Thank you, Lord, for times when we can come together as a family.
うん、この神の家族と一緒にあなたの偉大さを考えることができてありがとうございます。
And Lord, you are bigger than culture.
あなたは私たちの取り巻く文化よりも環境よりも大きな神様です。
And we know about the strength of culture in Japan.
で、日本の文化言うたら私たちをがんじがらめにするほど力強いものだったのは当たり前なんやけど。
Proud to be Japanese.
だけれども日本に生きてるっていうことを本当に感謝します。
We're excited about living in our great country.
そしてこの偉大な歴史のある国に生かされていることありがとうございます。
But Lord, would you help me when culture clashes with my belief in you?
でももし私たちが生きる文化とあなたを信じる、そしてあなたに従う信仰生活がクラッシュしてぶつかり合うならば、
I need your strength.
うん。私方がそれを乗り越える力をあなたからいただいて、あなたに従いたいです。
And I need your wisdom.
あなたの知恵をいただきたいです。
Because sometimes I'm going to need to make a different decision.
そして本当にこの世の中の人とは違った決断を勇気を持ってできるようになりたいです。
God, I like that you think about children.
あなたが子供を救うために子供として来られたことを感謝します。
Because after all, deep down in our hearts, we're all kids.
私たちはもうほんまに大人になってもおっさんになってもおばちゃんになっても結局子供なんです。
Thank you that you think about my future.
私たちの将来を考えてくださったそのあなたの慈しみ憐れみ感謝します。
I believe that nothing is impossible with you.
そして今日学んだ大切なこと、神に不可能はない、そしてその神との関係の中に生きていることありがとうございます。
And I really want to believe you with my impossibility.
そして私たちの不可能っていう状況の中にあなたがいらっしゃることを感謝します。
So dear ones, I don't know what you're dealing with and what is impossible in your life, but I want you to do something in faith with me.
ちょっと皆さん下げても考えましょうか。皆さんの人生の中の不可能って思われるようなことについてちょっと思いを馳せてみましょう。
I want you to put your hands and just make a little cup right here.
そして本当に神様の祝福を本当に注いでいただける手でカップ作ろうか。手で。
Go ahead.
うん、手でカップ作りましょう。
And I want you to think about what is impossible in your life right now.
もしかしたら皆さんの人生の中には不可能やって思うことが結構あるかもしれません。もう変われへんとか。
Just take a moment and think about that.
で、ちょっとそのもう無理、変われへんねん、もう無理やねんって思っていることを考えてみましょう。
You to take your hands and put them on your heart.
そして本当に手を自分の胸に持っていってください。
Lord, this is really important to me.
これはとっても大切なことです。
And I don't know what to do.
私たちこの不可能に見えることをどうやって処理したりか分かりません。
Feels impossible to me.
目の前にそれを見るともう絶対変われへんとか無理とか思うんですけど。
I don't know what to do.
どうしたり取り扱ったりか分からない状況です。
I invite you into my life right now.
でもその不可能の中に不可能を可能にするあなたをお招きしたいと思います。
I receive your power into my heart.
あなたの偉大な力を私たちの心に人生に受け入れたいと思います。
And give me the faith so I can say, Lord, tell me what to do.
で、私たちに本当にマリアさんのようにあなたが私たちにしてほしいことを教えてくださいというそのような信仰を与えてください。
Because in Jesus' name, I'll do it.
イエス様の皆によって私たちはそれをやりたいと思うんです。
I will.
やりますから教えてください。
Thank you for hearing my heart.
あなたに従いますから教えてください。この心の叫びをあなたが受け取ってく
れます。I love you so much.
あなたを愛します。
In Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. Let's fill that with applause.
Thank you.